はーい、こんばんは。今日も9時になったので生きるのが楽になる気づきのヒントを始めていきたいと思います。今日のテーマは結果よりプロセスというテーマでお伝えしていきたいと思います。改めましてこんばんは、かゆねえです。このチャンネルでは毎週日曜日の夜9時から生きるのが楽になる気づきのヒントをお伝えしています。ということでね、今日のテーマ、結果よりプロセスということなんですが、まあその前に先週まあ今週になるんですけど、3月3日のひな祭りの日に乙女座の満月があって、その日がね皆既月食だったんですけど、皆さんご覧になられましたかね。あのちょっと赤っぽく なってるお月様、満月ご覧になられましたでしょうか。はい、まあ私の場合はちょうどねこのお部屋から室内からあのカーテンを開けたら綺麗に見える位置にお月様がちょうど見えたので、ちょっとねなんかその日はなんかめちゃくちゃなんかこう皆既月食見た方がいい気になってて、そのなんかこうもう夕方 6時ぐらいからそうそうしてまだだなみたいな感じで見てて、ちょうどだから綺麗に真っ赤になった時とか、なんかその途中経過みたいなのねちょいちょいこう覗きながら見てみたっていう感じなんですよね、うん、で先週はこのまあ乙女座の満月だったということで、その半年前の乙女座の新月の時はどうだったのかっていうお話で、でその乙女座の新月ね、半年前の乙女座の新月から始まった半年間の流れの、まあ、最終調整の時期ですよ、 ここからしばらくっていうね、なんかそんなお話をさせていただきました。はい、でもなんかこのなんだろう、まあ満月なのでこの手放しのエネルギーとか、まあ乙女座がそもそもね整理整頓のエネルギー持ってるんですけど、皆既月食ということですごくこうエネルギーが強かったので、ひょっとしたら中にはねこう強制的な手放しが起きた人とか、なんか急になんかこうそれまで妙にこだわってたものがなんかもういいやみたいなね、なんかそんな感じでこのスルッと手放せた人がいたりとか、あとは水星逆行も今あるのでね、なんか物が壊れたりとかなんかこうそういうことが起きてきてる人も結構いるかもしれないですよね、うん、まあでも今はそういう時期なので、うん、で先週ちょっとね言い忘れてましたけど、この先週のねそのヘリオのサビアンシンボルっていうのがね、乙女座のその乙女座じゃないや、あれはなんだっけ、ヘリオの地球ですね、獅子座19度のサビアンシンボルがハウスボートパーティーということで、あとでねさっきちょっと聞いてたんですけど、これ伝え忘れたなっていうところがあったのでちょっと補足としてねお伝えしておくと、ハウスボートパーティーなのでこの誰と一緒にそのハウスボートに乗るかみたいな、その人間関係ですよね、うん、だからハウスボートパーティーだから、まあ、我が家みたいなものなんですよね、ボートが我が家みたいなものだから、すごくこう身内感がある人、うん、この人とだったらそのこの先どんなところに流されても この人とだったら一緒に行きたいなっていう人、うん、誰とだったらそのリラックスしながら共に流されていけるのかっていう、なんかそこら辺のこの人間関係のこの手放しだったりとか、やっぱりこの人とだなとか、なんかそういうこのところの気づきみたいなのがね、この期間ある人も結構いるのではないかなって思います。はい、ちょっとねそれをね、人間関係のことをそういえば言ってなかったなと思ったので補足的にお伝えさせていただきました。ということで今週のねテーマ、結果よりプロセスということなんですけど、まあ毎回伝えてるようなことと、まあ、同じことをテーマを変えていってるみたいな感じなんですが、うん、まあ私がお伝えしてるっていうことはこの、まあ、星読みのことをお伝えしてるんですけど、まあ、仏教とかねヨガ哲学的なことをメインにお伝えしてるんですね、うん、これ生きるのが楽になる気づきのヒントってまさにそういうことだったりとかして、うん、まあ、仏教っていうのは何を伝えてくれてるかっていうと、この苦しみを手放す方法を伝えてくれてるのが仏教なんですよね。仏教って宗教でしょ、なんか怖い怪しいとかみんな思ってるかもしれないけど、あれはねその生きるということは苦しみだってブッダは言ってて、いかにその苦しみを抜くかみたいな、苦しみから離れて苦しみを手放していかにこの人生を有意義に生きていくことができるかみたいな、それを教えてくれてるのが仏教なんですよね、うん、なので私もだから生きるのが楽になる気づきのヒントっていうのをお伝えしてたりするんだけど、でも仏教とね大々的には歌ってないけど、仏教で伝えてくれてるようなことを、まあ、現代の言葉に翻訳してね、仏教用語とか難しいからね、ヨガ哲学もサンスクリット語とかめっちゃ難しくてね、もうその言葉聞くだけでわけわかんないになるから、そういう言葉を使わずに、まあ、そういうような概念をお伝えしてるわけです。だから、まあ、要するにこの苦しみを手放す方法とか生きるのが楽になる方法、うん、生きるってことはもうそもそもが苦しみなんだからね、苦しみをもうさらに取りに行くよりも苦しみを手放す方法の方が大事よねみたいな。でそこで今日のテーマなんだけど、あ、ゆかさんこんばんは、今日も聞いてくださってありがとうございます。そうこのね、結果よりプロセスっていうのはこの苦しみを抜く考え方なんですよ。でもこの私たちがこの教育でこの受けてきたこととか世の中で素晴らしいとされてることっていうのは、結果を出すことが素晴らしいことで、目標を掲げてその目標に向かっていくことがこの素晴らしいことだっていう教育をずっと受けてきて、今現在の社会でもその目標を達成することが素晴らしいことなんだって、目標達成できなかったら意味ないじゃんぐらいのことまで言う人も中にはいるじゃないですかね。まあそこに対してのこのねアンチテーゼじゃないんですけど、仏教は そこを言ってないんだよねみたいな、仏教はそこ言ってないみたいな、ヨガ哲学も言ってない、ヨガ哲学は結果を目指すなっていうのがまず最初に教えられるからね目指しちゃいけないっていうのが、ね、ヨガで一番言われるのは目指しちゃいけないっていうのを言われるんですよ。なので結果やより結果だから、そこに到達することを目指していく、結果を得ることよりもプロセスが大事なんだってことなんですよ。で私が伝えたいのはもっとこうなんていうかな、それはヨガやらない人にはそれ意味が分かんないかもしれないから、そうじゃなくて日常生活でそれをどうこの生きるのが楽、生きるのを楽にするために日常生活にどう活かせるのかっていうと、自分は何をしてたらね、それに対して 何の結果が得られなくても、それをやってることがもうゴールなんだぐらいの幸せなことって何みたいな、それをやろうっていうことを伝えたいんですね。うん。それで何の結果が出なくても、それをやってること、例えばだから 仮にまあ目標を持つなっていうことを言ってるわけではなく、結果を得ちゃいけないとも言ってるわけでもなく、そこに執着しないっていう話をしてるんですね。うん。だからまあ仮設定みたいな感じで、そこういう結果が得られたらいいなぐらいの、そういうのはあってもいいと思うんですよ。ただそれの結果が得られようが得られまいがね、そこに向かっているっていうか、そこにそれを達成されるためにこの日々淡々と生きていく、その過程すらも私はもう それすらゴールなぐらい楽しいんだみたいな、うん、なんかそこがすごい大事なのかなって思うんですよね。うん。だから、人生何があるか分かんないじゃないですか。いつ死ぬか分かんないじゃないですか。だから結果が得られなかったら私は幸せになれないっていう感じで、例えばその結果のために、結果を得るために今は我慢して嫌なことをやらなきゃいけない、そういうサラリーマン多いですよね。だから結果っていうのは、だから給料をね、お金をもらうために嫌な仕事も我慢してやらなければいけないとか、老後安心して生きていくために今はどんなに辛くても嫌な仕事をし続けてお金を貯めなければいけないとか、そういうことを言ってるんですね。それはどうなんでしょうみたいな。そこに向かってる途中で毎日嫌だ嫌だ嫌だ嫌だの途中で死んじゃって、結局老後のためにって、老後を迎えられないまま死んじゃったら、それであなた本当に幸せなんですかっていう話なんですよ。それで幸せならそれで構わないんだけどね、老後のね、蓄えをしてるっていう、その毎日毎日通帳眺めて溜まっていく、それが楽しいんだみたいな、それが楽しいんだみたいな感じだったらまあいいかもしれないよね。その向かってること、お金を貯めることそのものが楽しいんだみたいな、だったらいいけど、そうじゃなくて、もう生きるのが辛くてたまらないけど老後のために毎日我慢しなきゃいけないんだって、その、ね、結果のために今を犠牲にする、これが一番やっちゃいけないことなんじゃないでしょうかって。まあやってもいいんだよね、やりたかったらやってもいいんだけどでもなんかそれをやってる人が結構多いんじゃないかなって思うんですよね。うん。それやめませんか、やっちゃダメとは言わないんだけどそれはやめませんかっていうことをね、今日お伝えしたいんですね。うん。で、あとはね、なんだろう、まあ夢がある、目的がある、目標がある、それ自体は悪いことじゃないんだけど、そこに向かうためにこの世の中でいろんなやり方ってあるじゃないですかね。いろんなやり方がある、でなんかこうやり方教えますみたいなことで、いろんな人がそのやり方っていうのをね、いろいろ教えてくれてるんだけど、そのやり方が自分に合わないんだったらやらない方がいいよっていう話なんですよ。まあ当たり前の話しかしてないんだけどでもね、意外とみんな自分に合わない方法で、だってあの人がこうやればうまくいくって言ってるから、こうやらなきゃいけないんじゃないかと思って嫌なんだけど頑張ってやってるんですっていう人って結構多いんじゃないかなと思うんですよ。それでまあ100歩譲ってそれで結果が出ればいいけど、そんないやいややってることで結果って本当に出るんだろうかっていう話なんですよ。誰それさんっていうか、それを教えてくれてる人は多分その人にとってはそのやり方が楽しくてたまらなかったから結果が出たのかもしれない。で他の人にも教えてあげようって思って、ただ善意で教えてくれてるだけかもしれないけど、それがあなたにとって合う方法だとは限らないっていう話なんですよ。だからその方法、プロセス、途中のプロセスですね。うん、そのプロセスがあなたにとって本当に楽しいやり方ですかそれっていう、そこを見ようみたいな。 だから結果だけを見てね、月収100万稼げましたって言って、その途中そこに行くまで仮にね、その100万稼げなくても面白そう、それだったら毎日できる、それだったらもう全然100万稼げなくたってそれやることそのものが楽しみ、嬉しい、私にとっての幸せ、そういうことだったらやった方がいいよねっていう話なんですよ。意外とここをね、気づいてない人結構多いんじゃないかなって思うんですね。うん。本当にそのプロセス、ま、あなた毎日やってて楽しいですか？それをやることそのものが喜びになっていますか？我慢してませんか？今のね、この間の乙女座満月皆既月食から今度のね3月20日のこの春分までの期間は、そこをね、今やろうとしていること、これからやろうとしていること、 そのプロセスですね、うん、3月20日からね、そのスタートダッシュ、まあ20日21日、まあ月末ぐらいからかな、うん、月末ぐらいからその流れがねうまくいくけど、そのプロセスそのものがあなたにとっての喜びになってるか、自分にとっての喜びになってるかっていうのをもう一度この見直してあげてもいいんじゃないですかっていう話なんですけど、だからそこを今水星逆行でね、今度の21日まで水星逆行、水星逆行っていうのは物事がこの動きが止まるとか、動きがスムーズにいかないとか、不具合が出るとか、なんかこううまくいかないとか、なんかそういう時期なんですけど、それって宇宙からね、今見直す時期だよ、本当にそれでいいの、それ仮にね、仮に何の結果も出なくてもそれやりたいっていう、そこを聞かれてるんじゃないかなって思うんですよ。で、来週のね3月11日の水曜日に木星がね、今蟹座で逆行してるんですけど、それが逆行終了するんですね。うん。で、木星っていうのはその拡大発展させていく天体なので、それが逆行してたってことは、ちょっとだからその拡大発展も今はあまりしない時期ってことなんですよね。うん。なので今全然なんかうまくいかない、発展しないって思ってても、だそういう時期だから別にそう悩むことじゃないよっていうお話なんですけど、これ以降ね、だから3月末以降流れが来た時に、蟹座の木星、まあ蟹座っていうのは、まあ、人と親密な関係を築くとか、何かこの、まあ、家族とかね、なんかそういう、こうコミュニティとか狭い集団ですね、狭い集団とか人と の, この親密な関係とかがちょっと拡大発展していくみたいな、なんかそういう感じだと思うんですけど、そこが今はちょっと停滞気味だけど、11日以降またそこら辺もこの流れ始めるよっていうことなので、いろんな意味でこの見直しなんですよね。うん。プロセスが楽しめれば、うまくいこうがいかなかろうができていることが嬉しいから幸せってなり、そうそうそうそう、そうなんですよ。だから、これはね、密教、仏教の中でも、仏教もね、宗派がいろいろあるから、あれなんですけど、私はあんまり他の宗派よくわかんない。密教のことはちょっと勉強したので、密教のことしか知らないので、他の宗派が何言ってるかわかんないんですけど、密教では、即身成仏っていう、即身成仏みたいな、うん、考え方があるんですね。成仏っていうとなんか死ぬって思うかもしれないけど、そういうことではなくて、仏になる、生きたまんまで仏になる。で、仏になるっていうと、え、仏になるってすごい偉い人になるってことって思うかもしれないけど、そうではなくて、仏っていうのは一番最初に言ったそのブッダが何を仏教で伝えてるか、ブッダは仏教を使ってないんだよね。ブッダが何を言ってたかっていうと、苦しみを抜く方法、苦しみを手放す方法を教えてくれてたから、その苦しみを手放した人が悟った人なんですよね。それがブッダなんですよ苦しみから解放された人がブッダで、それを その苦しみを抜く方法を人に伝えることが即身成仏なんですよ。体を身をもったままその自分自身の苦しみも抜いて他の人にもその苦しみを抜く方法を伝えていくってことが即身成仏なんですね、うん、だから私はまだ全然できてないですけど、まあ、そこら辺をやりたいなみたいな感じで、まあ、淡々とやってるわけなんですけれどもなのでそれこれをやって結果がどこに行くかなんて分かってないんですよ。何も目指してないからどこも生きるのが楽になる気づきのヒントを伝えてて何者かになれるわけないじゃないですか何もならないですよ。でも何もならなくても私は伝えたいんです。これが自分がなんせこう過去にね生きるのが辛くて苦しくてたまらなくて、でどうしたらこの辛さ苦しさから逃れられるんだろうって言っていろんなことを学んで、それが分かったから今苦しんでる人にただただ伝えたいだけなんですうん、ただただ伝えたいから伝えてるから私これ伝えることが楽しいから伝えてるだけなんですね。でセッションもそうなんですよ。なんかこう誤解、みんな自分に対して誤解をして勘違いをして、あとは世の中に対してとか周りの人に対しても誤解とか勘違いをしてるだけで苦しんでたりするから、あ、それ誤解だよっていうのをセッションで伝えてたりとかしてるわけなんですよね誤解を解いてるみたいな自分、その人が自分自身に対して誤解を持ってるから、なんか見ててなんかこうハラハラするんですよねえ、誤解だよねみたいな、うん、なんかなんだろう、自分に対する誤解って本当なんかこう不毛じゃんみたいなそんな不毛なことしてるの、いや、やめないみたいなそれをやりたいだけだよねみたいな、うん、いや私はそれをやってるってことなんですよ。なのでだからもう結果がどこに行くかは全然分かってないです。でもただ私はプロセスを毎日楽しんでる。だから好きなことしかやってないし、やりたいことしかやってないんです。でも人を傷つけることをやってない、少なくともね、役に立てるかどうか知らないけど、恋に傷つけるようなことはやってないつもりだから、自分としてはまあまあ満足な幸せでいられてるわけなんですね、うん、ただそれをやってるだけなんですよ、うん、ではそんな素晴らしいことを私がやってるとは思わないけれども、少なくとも私は楽しんでやってるから、みんなもだから自分なりの、あなたは何をしてたら毎日楽しく生きてられるんですかっていうのを自分自身に聞いてみて、うん、だからその毎日これだったら楽しくできるっていうことをただやってれば、自分が好きで得意なことですよね、それってね、好きで得意なこと、うん、でそれをただただただやってれば流されてって、なんていうのかな、なるようになるというか、たどり着くべきところにたどり着くというか、それはもう宇宙を信頼するしかないんだけど、まあ、私も宇宙を信頼するしかないというか、なんかね、いろんなので答え合わせができちゃってるから、もうだってそうなんだもんみたいな信じてるとかいう言葉もなんかおかしいぐらい、だってそうじゃんみたいなそんな感じで信じてる感じなんですよね、うん、なのでその私が受け取った、多分こういうことなんじゃないかなっていうのをね、これでもシェアしてたりします。はい、だってついやっちゃうんだもんそうね、ついやっちゃうこと、うん、もうそれですよ、それがやるべきことなんですよ。無意識でやってしまうこと、まあ、それがだから人を傷つけるような行為だとちょっと考えた方がいいかもしれないけど、でもそれもね、宇宙視点で見るとやるべきことだったりするんだよねたとえそれが人を傷つけることだったとしても、それをやるために生まれてきてたりする人もいるからね一概に言えなかったりするんだけどね、うん、うん、なんかそんな感じです。はい、逆にどうしてもこれは無理っていうのもある、うん、そうよね、やっぱね、あの 自分に嘘をつかないことしかできないのかなって思ってて、何をやるかよりも自分に嘘をつかない方法は何なのかっていうこと、うん、何をしてたらその抵抗が少ないかっていうことですよね、うん、抵抗がないかってことです。抵抗があるようなことはやらなくていいのかなって私は思うんですよね。まあそれをやった方が鍛えられるっていうこともあるかもしれないけど、でもなんか鍛えるのは土星先生だけかなみたいな。だって土星先生のはね、逃げられないからどんな逃げようとしても逃げられないから、逃げられないんですよみたいな。無理してそれ取りに行かなくても土星先生ちゃんと鍛えてくれるから、自分からその苦労の中に飛び込んでいく必要はないんだよね。無理やりやらされるからみたいな、うん、だから無理な努力ってしなくていいのかなって思うんだけど、うん、どうしても逃げられないなっていうこと、あ、これ土星先生のやつか、じゃあやるわ、しょうがねえっつってってやるしかないんだけど、もう鍛える感はいいよ。でもね、土星先生は、ま、あのね、一生鍛えてくるからね。そこはしょうがないんだけどね。我々はほら、ゆかさんも私もそうなんだけど、今お羊座土星にね入ったから、ここから 2,3 年はね鍛えられますけど。まあそこはね、2回目のサタンリターンだから、うん、本当にまたやらされる感がある昨今。そうなんだ、そうそうそう、だからやらされるのはねしょうがないっつって言って、開き直ってやるしかないんです。あ、土星先生分かりましたっつって、おとなしくやるしかないんです。自分から取りに行かなくても向こうから来るから、それは。、うん、それはやるみたいな、うん、でもわざわざその自分からグイグイ行かなくていいよねっていう話です。うん、そんな感じですね、うん、で今日はねちょっとねお知らせが一個あって、今ねこの星読みクリアリングラボっていうのをね、ノートのメンバーシップで始めてて、そこではそのこの世には愛しかないっていうのをね、星読みクリアリングで検証する愛の観測室っていうのをねやってるんですけど、そこで毎週ね、この私の過去のね、過去のこの辛かった出来事とかトラウマとかね、いやとてもこれは愛じゃないだろうみたいな、いやこれが愛だなんてとてもじゃないけど思いたいですみたいな、なんかそういう事例を、実は愛だった、やっぱ愛だったっていうところに決着するために、この星読みクリアリングっていうのがあるから、全て愛だったっていうところにこの決着するんですよ。でその事例をね、私のこの過去の事例を使ってやってるんですけど、多分そのうち打ち止め来るんだよねみたいな。自分のこう書き尽くしちゃうと、毎週 一例ずつ書いてて、今日もね出した、今ケーススタディ4出したんだけど、これいつかなくなるなと思うから。そのね、なんだろう、そのテーマとかお題というか、その検証事例のモニターさんを募集したいなって思ってるんですよ。うん、その人の、その応募してくれた人の、なんだろう、その過去の事例を星読みクリアリングを使って、愛だったっていうところにこうの決着するためのこの、まあ、愛の検証みたいなのをねする事例をね、この提供してくれるモニターさんを募集したいです、うん、でそれにはまずラボに入ってもらうっていうのが大前提なので、もしね、その、これを聞いてる、くれてる方で、このモニターやってみたい、星読みクリアリングって、ラボって何、面白そうって思う人がいたら、まずは、ラボに入ってください。うん。で、ラボに入ってもらったら、そのラボ専用のオープンチャットっていうのがあるので、そこからね、この、検証事例のモニター、やりたいです、みたいな感じで言ってくれれば、そこでまた あの個別にじゃあ やり取りするみたいな感じになるので、これはあの、まあ、随時募集します。まあラボのメンバーだったらね、いつでもその事例対象者になってほしいので、うん、まあ、自分そこでは私の事例は出すんだけど、あとはその月に1回そのメンバーだけのそのグループセッションみたいなのがあって、そこでいろんな星読みとかねやったりとか、いろんな質問とか受け付けたりとかもするんだけれども、うん、そこでなんかこういろいろね、その月1回のそのグループミーティングでその人をテーマにこの星読みをやっていくみたいな、それで検証していくみたいなね、そういうことをねやっていきたいなと思ってるので、もし興味がある方はね、ぜひラボに入っていただければなと思います。そのラボの入り方は、概要欄の方に後ほど載せておくので、あ、これはそうだ、体験セッションはね、あ、違うや、これとこれはあのそれとは別じゃ、それとは別うん、それは そうです、あのオープンチャットに入ってもらう、あの ラボに入ってもらってからオープンチャットでっていう話なんですけど、それとは別に体験セッションもちょっとね募集しようと思って、これ3月20日の春分の日から受付開始します。限定3名です。でこれは私のメルマガに登録者のみ申し込みリンクを送ります。メルマガにであの申し込みを受け付けるので、メルマガだけで募集するので、でこれは通常60分1万5000円のところを5000円でモニターセッション受けられるので、もしモニターセッション受けたいな、星読みクリアリングでねモニターセッション受けてみたいなって方は、このメルマガに登録してもらって、うん、それ3月20日の春分の日から、春分の日3月20日にこちらからお申し込みできますみたいな感じで、あの先着3名様、3名になったらもうその時点でこのリンクはちょっと閉鎖するみたいな感じにするので、うん、そんな感じで、これはね、あの今モニターチャンス、カエネーのセッションで自分のこと可愛いって思えるくらいまでクリになったよ、ありがとうございます。うん、そう、あのね今ね普通のねセッションはね一般募集 しないことにしました。で代わりに講座、ワンデー講座にすることにしました。私のセッションってどっちかっていうと、この世の仕組みとか個性の仕組みを知ることで結果的にこの今まで悩んでたことが悩みじゃなくなるみたい なんかその仕組みを知ることで全体像、この世の全体像とか個性の全体像をすることで自分のその役割というか、どんな個性もこのどんな個性であってもこの世の中に必要だし、ダメな個性なんて一つもないし、ね、いい個性も悪い個性もないし、ね、善悪も優劣もないわけですよ。全ての個性がこの世の中に必要不可欠な個性なので、自分を責める必要なんか何もないっていうことが分かる、それが腑に落ちる、そのためには全体像を知るのが必要だってことなんですよ。うん、で自分だけを見てるから、自分となんか自分がいいなって思う人のそこだけの比較で、私はあの人より劣ってるとか、私もあの人みたいになりたいみたいな、なんかそういうところ部分全体じゃなくて部分的にしか見てないから、そのなんかこう自己否定とかね、自信がないとか、なんかそういうことが起こってきてるだけで、全体像を見たら、いやいやいやいやいやいやいや、あなたこの世に必要だから、十分役に立ってるからっていうのがね、自分でそのことが腑に落ちれば、悩む必要ないことで悩んでたんだっていうのが起こってくるので、うん、そのためにやっぱね、セッションの前にその講座、星読みクリアリングの講座全体像をまず知った方が早いなっていうのがあるんですよ。 セッションだけだとやっぱりその人のことだけになっちゃうから、うん、だからモニターセッションでセッション してもいいんだけど、自分のことだけ知っても結局はそっちのワンデー講座を受けないと本当のことは分かんないよみたいなところになるんで、うん、だから一応だから普通のセッションもやるのをやめて、ワンデー講座はまず来てもらって、そこからそれを受けてもらってから、もし個人セッション受けたいならそのワンデー講座受けた人にだけご案内するみたいな、なんかそういうことにねすることにしました。なので一般セッションはね、このメルマガに登録してくれたこのモニターセッション月に3名、これしかもう一般からは直接はね、直接セッションから受けたいっていう人はこれしかしばらくやらないことにします。まあ今後ね変わる可能性もあるけど、そうそう、去年講座でじっくり全体知ってから何この子かわいいってなったのよね。でしょ、やっぱり全体像わかんないと自分のことだけ知っててもねっていうことよねみたいな、うん、そうそう。でやっぱりその講座をワンデー講座を受けてから、全体像を知ってから、じゃあその中で自分はどういう役割なのかっていうのを深掘りしていくみたいな、そっちの方が分かりやすいんですよ、私の場合はね、うん、私のこの星読みコリアリングに限っては。他のね、他の一般的な先生術は違うのかもしれないけど、私のこの星読みクリアリングに限ってはそうなので、やっぱその形が一番ベストなのかなって思っているので、ぜひそれもね。でそのあれのワンデー講座のまあ受付もその春分の日ぐらいからね、告知をしていこうかなって思っております。これはだからワンデー講座は3月はやらないです、4月です4月からです。もう私もだからもう3月はもう準備、全部準備みたいな感じで、4月から本格的にやるっていう感じで、こちょこちょ、ね、こちょこちょと、だから今はだから準備期間やってます。だから今は皆さんさなぎの時なので蝶になるのはまだ、うん、3月20日以降ね、3月末からなので、今はそんなに焦らずゆっくり、本当はね、本当に自分がね、その毎日毎日それをしてることが楽しいってことは何なのかっていう、そのねプロセス、うん、そのプロセスをこの楽しめることは何なのかっていうのをね、ここの春分の日までちょっとご自分の中をね、ご自身に聞いてみて、うん、今やろうとしていることがもしあるのであれば、もっと楽しめるやり方ないかなとか、もっと自分に合ったやり方ないかなっていうのを、よそ探すんじゃなくて自分に聞いてあげてっていう話ですね、うん、そんな感じです。私も今準備してます。焦りそうなのを教えて抑えて、まあね、そうそう、まあ焦っちゃうよね、うん、あれなんですよ、お羊座土星の人は多分焦りやすいのかなって、私もそうだからお羊座土星は焦りやすいんだけど、うん、ね、土星があるから、うん、でもまあそこをね、ちゃんとだから形にしていくために、この本当の本当のところを自分自身にちゃんと聞いてあげて、うん、それでまあ藻が開けたらじゃないけど新聞開けたら、うん、進んでいけばいいのかなって思っております。はい、ということで今日は結果よりプロセスというテーマでお伝えしてみました。今日も聞いてくださってありがとうございました。ゆかさんも今日もありがとうございました。ということでまた来週日曜日の夜9時からお届けしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら、おやすみなさい。